ヘブライ人への手紙の4章の1節から13節を読みました。安息という言葉が繰り返し出てまいります。神の安息、安息、深い言葉であります。安息、とても内容のある言葉であります。安息、イエス様のうちに満ち満ちていたものですね。嵐の中でもイエス様は弟子たちが慌てて、ああ死にそうです、溺れてしまいます、ああ大変だ、そうしたらイエス様は船の端の方で眠っておられた。まあ疲れていたからであるとあるわけですね。まあ私たち何度だったらですね、疲れていようが何しようがそんな時にもう疲れているところの騒ぎではないのですけれども、本当に眠っておられた。そして起き上がってきたイエス様は弟子たちに向かって、なぜ怖がるのか、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちをこう叱るわけですね。じゃ信仰っていうのは薄くなくて、本当に信仰というものが私たちのうちに確かになったら、そういう時にも眠っていられるのかということですね。まあそういう信仰を本当に持ちたいものだと思いますけれども、またそういう心で生きていけたらどんなにいいかなと思うわけですね。でもそれは信仰の本質ですね。一人で頑張る道ではありません。神様を認めるということですね。信仰というのは、信仰といったときに信仰だけでは中身がないんですね。信仰というのは、信仰というと何かこう人間のとても力や技のように私たちは考えますけれども、どんなに私たちが人間の力や技をですね、もう発揮して頑張って頑張ってやったところで、これは信仰の本質ではありません。信仰の本質は本当に誰を信ずるかです。誰を信ずるか、誰に向かうかです。一生懸命祈ってるんだから誰でもいいじゃないか、こういう信仰ではないんですね。誰に祈るか、誰に頼るか、たとえその信仰が本当にからし種のようなものであってもですね、本当にちっぽけなものであっても、その方向を間違えなければ、誰に頼るか、誰に求めるか、これを間違えなければ、その信仰は確かに、その信仰にふさわしい結果を得ていくわけですね。まあイエス様と船に乗っていた弟子たちもですね、まあ薄い信仰、なんでそんな薄い信仰なんだと言われたけれども、でも彼らはそうやってもう嵐の中で揉まれてですね、最初は自分たちで何とかしようと思っていますからね。イエス様が寝ているなんていうことは全然そんな目に入らない。自分たちは漁師だったりしますから、彼らの中には漁師が少なくとも4人はいたことを私たちは知っています。もうその湖に慣れてる人たちですから、おそらく最初のところはですね、ペトロ、あるいはアンデレ、ヤコブ、ヨハネ、こういう人たちがですね、あ、そっちそっち、水を、こっちこっち、こっちへこう、こいで、とかですね、指導していたと思うんですね。まあ最初はイエス様は大事ですから、まあ、イエス様に聞いたって始まらない、こんな感じですよね。まあ、イエス様に求めたところで何になるかという感じでしょう。自分たちは知ってるわけですから、この海を、この湖を。でも、もう散々やってもどうにもならなくなって、もうお手上げだとなった時に、改めてイエス様の方を見て、イエス様、私たちが溺れても構わないんですか。これもまた、本当に、まあ、ある意味では、惨めな信仰ですけれども、これが現実の信仰ですね。惨めな信仰というのは、私たちがそういうふうに言えるような筋合いのものではなくて、自分もまたそういう信仰だなと思うんですね。 自分一人で頑張ってしまう。ここには安息がないわけです。安息がない。自分一人で頑張ってしまう。でも改めて自分一人で頑張れなくて、あるいは頑張るのをやめて、改めて神様の方へ。そうすると、本当に人間の知恵や力を超えた安息、また答え、これを得ながら進むのが信仰の歩みであります。これが信仰ですね。だからこれは今一つの聖書が教えてくれる一つのエピソードですけれども、これはあらゆる事柄にこれはもう共通します。私たちが自分の技をやめて神様を求める、これです。自分の技をやめて神様を求める、あるいは全ての道で神様を求める、これは怠けるっていうことではないんですね。怠けるっていうことではないんです。全ての道で自分の技をやめてというのは、まず神様に求めて神様がせよと言ったことをするということです。私たちは本当にこう自分の技をやめられないんですね。一つのことをこう考えると、また次のことも、その次のこともどんどんどんどん考えていったりやっていって、そして安心したい、本当にこれも大丈夫、あれも大丈夫とどんどんどんどん自分で積み上げて安心したいんだけれども、こういうのをやめるということ、こういうことをやめる。そうではなくて、本当に神様についていくために心を用いる、力を用いる、これが自分の技をやめるということです。これが神様を認めるということ、まあ、こういう信仰だというわけですね。今日のヘブライ人への手紙の4章を見るとですね、そのことを教えているわけです。まあ、聖書を読むと、今申し上げたことにおいて、もう繰り返し繰り返し神様と共に歩み民は失敗するわけです。繰り返し繰り返し失敗する。聖書はですね、人間に関して言うならば人間の失敗の書です。聖書の中でいかに人間が、先ほど今申し上げたように自分の技をやめて、自分一人じゃないんだと、神様が共におられるんだから、まず神様に求めて、そして神様を求めながら歩んでいくと、このことでいかに人間が失敗するか、もうよーく見ていったらですね、結局失敗するわけです。先ほどの弟子たちも失敗しましたね。最初からイエス様、嵐です。どうしたらいいですか。こんな聞き方なんかしなかったわけです。散々自分で頑張った末に、反対にイエス様に求めるでもないんですね。イエス様を叱るんですね。私たちが死んでもいいんですか。これは本当に失礼といえば失礼ですね。無礼といえば無礼。だけども、そういうふうな仕方であっても、イエス様呼ばれたらばちゃんと答えてくださって、その波を沈めて、改めて一体この方はどういう方なんだろうかとイエス様を認める。じゃあ一回認めたらそれで終わりかというとですね、この後も聖書を見ていけば、繰り返し繰り返し彼らはびっくりするわけです。イエス様が一緒にいるんだから、これも当然だ、こうなってもいい、ああなってもいい、イエス様がいるんだから大丈夫だ、こんな感じじゃない、常にこうびっくりするわけです。あるいは恐れるわけです。まあこれが生きた信仰の話、姿ですね。でも基本は同じです。本当に神の安息に預かるとはこういうことだと今日のところは教えています。4章の1節、だから神の安息に預かる約束がまだ続いているのに、取り残されてしまったと思われるものがあなた方のうちから出ないように気をつけましょう。というのは、私たちにも彼ら同様に福音が告げ知らされているからです。けれども彼らには聞いた言葉は役に立ちませんでした。その言葉がそれを聞いた人々と信仰によって結びつかなかったためです。少しこれを説明します。これは荒野の旅をした人たちのことを言っているわけですね。荒野の40年、 エジプトから救い出されて荒野を旅するわけです。この荒野の旅はとても辛い旅だったんですね。辛い旅でした。いろいろな苦労があった。だけども苦労はあったけれども、じゃあ必要は満たされなかったかというと、神様がことごとく必要なものは備えてくださったわけです。毎日毎日食べるものがなかったかといえば食べるものがある。あるいは荒れ野の中ですから、水にことかくことがあるわけですね。水がなかったらもう死んでしまう。でもありえない仕方で水が与えられたり、あるいは水のところへ導かれたり、時にはもう溢れるほど食べたり溢れるほど飲んだりしたでしょうが、ある時には本当にわずかばかり食べ、わずかばかり飲んで、本当にギリギリのこともあったかもしれません。でもいずれにせよ必要が満たされて40年、その中で聞いた言葉が役に立たなかったというのはですね、役に立たなかったというのは、神様が語られた言葉を本当に聞いて、それを自分の中にしっかりと受け止めて、神様を認めることを喜ぶことにならなかったということです。神様がたくさんのものを食べさせてくださったり、神様がいろいろなことができるようにしてくださったならば、そこでですね、自分は、ああ、これは食べた、飲んだ、これができた、これで終わらないで、ここで神様に感謝すべきなのに。神様がこのようにしてくださった。本当に神様、あなたがここへ導いてくださらなければ、あなたがこのようにしてくださらなければ、私はこのように豊かなものを持つことはありませんでした。実際あのエジプトでどんなに惨めな思いをして神様の御名を呼んだか、これを忘れないでですね、本当に神様感謝します。神様に感謝して心を固くなにしないで、心を柔らかくして御言葉をますます自分の心とですね、これは人間的な言い方になりますが、神様だけができることですが、御言葉とその人の心やその人自身が本当に一つになるようにですね、粘土を練るように、もう本当にミックスするように、そのように御言葉がその人の中に受け入れられていかなかったということです。あるいはそういう時もあるでしょうが、今度は足らない時がありますね。ああ困ったという時もあるわけです。でもその時にもやはり聞いた言葉はですね、私に求めようとあるわけです。私に求めよう、神様に求めて、決して神様がその期待を裏切ったり、神様から捨てられたものはないということを聖書は教えているわけです。だから迷わないで、神様に求めればいいのに、そこで神様に求めない。実際ですね、荒野の旅をした民は、たくさんの偶像を持っていたようです。たくさんの偶像ですね。神様に対して祈っています。でも同時に、一方で彼らは人の目には隠れた仕方で、ああ、あっちの神様、こっちの神様、そういうものをたくさん持っていたようですね。実際、その後、今度は約束の土地に入っていて、約束の土地を戦い取ります。戦い取る。戦い取るんですから、彼らは随分苦労しますね。ただ手に入れるんじゃなくて、戦い取るわけですから。でも、そこにおいても神様のお言葉は、あなた方がそこにおいてその土地を手に入れたり、そこに住むようになったのは私が与えたからだと。私が共にいたから一人で千人を追い払うようにしてそこを手に入れたんだと。私がいなかったならば何も起きなかった。その反対のことこそあなた方にふさわしかったんだと。そう教えるんですね。だけども、これもまたそうです。困った時には神様と呼んでいたものもですね、いざ手に入れてしまえば自分で手に入れたかのように思うから、神様のお言葉とその人の心が一つになっていかないんですね。それが一つになっていけば、神様を知るということにおいて以前よりもさらに強くその人の内側が確かなものとされていったであろうに、そ
そうならない。次に難しい時にも、神様はそのようなお方なんだから神様に求めようということがもっと強くはっきりしたであろうに、そうならない。あるいはそこで今度はもう敵がいなくなってですね、収穫を得るようになります。種をまいて、そして収穫を得る。農業も本当に大変な労働ですね。そのようにして豊かな収穫を得る。でもその時にまた神様は教えるわけです。あなた方がまいたわけでもない、あなた方が育てたわけでもない、私がその収穫を与えたのだとこう教えるわけです。でもそのようには受け止めない。だから神様を認めないということです。でもそのように神様を認めないのがアダム以来の人間の姿ですね。神様を認めないということがもう根本にあるわけです。でも御言葉は、また神の民が経験したことならば、そこからもう一度神様が確かにおられて、神様に全てを求めて、神様が全てを与えてくださるんだと、だから神様に感謝するんだと、また何か難しかったら全てを神様に求めるんだと、非常にシンプルな関係ですね。ここに立ち返るようにと御言葉が、これ福音と読んでますけど、福音が与えられているわけです。その福音をそのように受け入れて、その人の心と福音が本当に粘土がですね、こう混ぜ合わされて一つになるように、あるいはその人自身と御言葉が本当に一つになるように、それが御言葉と結びつくということです。これは混ぜるという言葉なんですが、もともとの意味はね、混ぜる。御言葉とあなた方は本当に混ざる。まあ私たちの体には血が通って生きていますけれども、そのように御言葉とその人が混ざればですね、御言葉が血のようにその人のうちに通ってですね、生きるということですね。そうすれば役に立つわけです。力になるわけです。力になる。どのような時にも本当に神様が生きておられる。困ったら神様に求める。与えられたものは神様からだとして、本当にますます神様を知る。何事もそうですけれども、一歩一歩であります。そのようにして本当に私たちは神様を信じる者の休みですね、神様を信じる者の休み、これに預かってまいります。今日読んだ箇所の10節、こうあります。神の安息に預かった者は、神が御業を終えて休まれたように、自分の業を終えて休んだからです。だから私たちはこの安息に預かるように努力しようではありませんか。面白い言葉ですね。自分の業を終えて休むように努力しろというわけです。変な努力ですね。自分の技を終えて、自分の技を終えて休むように努力しようというわけです。でも、まあ先ほど一つの分かりやすい例を挙げましたが、弟子たちがね、自分たちが何か自分たちだけでできるかのように、あの嵐の中でもう恐れたり慌てたり、あるいは大丈夫だと思っていたり、そのことにもう夢中になっていましたけれども、そういう仕方ではなくて、休む。イエス様、どうすればいいんですか。イエス様、助けてください。こっから始めるということですね。そのように努力しようではありません。こういう努力です。こういう努力。信仰の努力というのはそういう努力なんですね。自分の技から始めたらですね、神様に求めて何度いられません。その時間も惜しいです。神様に求めるぐらいだったらですね、何かやった方がマシだっていう話になります。でもこれは信仰と言いながら実質的な不信仰です。 努力しようではありませんかとありますけれども、本当に自分の技を終え休むための努力というものは一生続く努力ですね。わかりやすい例になればいいですけれども、この例を語って終わりたいと思います。マルティン・ルターという人がいますが、プロテスタントの宗教改革の初めにいる人ですね。彼は、とてもとても信仰において真剣な人だったと思いますね。それこそプロテスタントの改革を始める前から真剣な人ですね、まあ、とにかく真剣だけども、ある時彼は自分の真剣さは神様抜きの真剣さだと気づいたわけです、まあ、そして改めて聖書を学び、聖書の中に神様を尋ね求め、そして自分の技を終えて休むための真剣さ、まず神様を求めることからの真剣さ、こういうものを自らも歩み、また人々にも教えてきました。この人がですね、面白いことを語ったんですね。ルター、明日の予定は何ですかと聞かれたんですね。明日の予定は何ですか、友人からですね。朝から働く、昼も働く、夜も働く、もう働くんだと、もうやることいっぱいあるから働くんだと。でそれでさらに面白いのは、ルター、そんなにやることがいっぱいあるんだったら、なんであなたは朝早くから3時間も祈ってるんだと3時間祈ってたそうですね。3時間祈るったらどういうことですかね。本当に3時間神様の前にひざまずく、膝も痛くなるし、わーね、3時間祈る、何を祈ってたんでしょうかね。祈ることがたくさんあったんですよ。そしてルタ、そんなに忙しいんだったらそんなに3時間も祈ってる暇ないんじゃないかと、こう言われたそうですね。そしたらルターの答えが、そうしないと働けないんだと言ったそうです。そうしないと働けないんだ。自分の技を終えて休んで、本当に一番深いところで自分自身は休んで、一番深いところでは神様に信頼して休みながら働くことができないということです。もう少しだけ説明すればですね、私たちは恐れに駆り立てられて頑張るということがあります。思い患いに駆り立てられて、ああこうしなきゃ、ああしなきゃとも頑張るということがあると思います。でもそういう仕方ではない。ルターのですね、一番深いところで神様に信頼して、それが一番深いところにあった上で、自分がなすべきあのことこのことに落ち着いて取り組んでいくために、3時間の祈りがなくてはならなかったということ、これがあって初めて神様の安息に預かりながら働くんだということ、怠けるということではないですね。イエス様もこうおっしゃいました。父が働いておられるから私も今に至るまで働くんだ、こういうことをイエス様もおっしゃいました。だから神様を見ながら自分の働きをしていきました。私たちもこういう努力どうすればいいのか、一歩一歩学ぶしかないんですけれども、していきたいなと願います。お祈りいたしましょう。深い神様の安息に預かりながら歩むことを学ばせてください。恐れるなと言われたお言葉通り恐れることなく、思い煩うなと言われた御言葉通り思い煩うことなく、慌てるなと言われた御言葉の通り慌てることなく、人知で計り知ることのできない平安に満たされながら、なすべきあのことこのことを行うものとさせてください。 あなたと共に歩みを学ばせてください。今週一日一日どうぞ導いてください。見てに委ね、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の520番。